高田秀のフィールシューナイス。皆さんこんばんは、高田秀です。高田秀のフィールシューナイス、この番組はリスナーの皆さんが明日から笑顔にあふれたフィールシューナイスな1週間を過ごせるように、私高田秀が興味のあることをまったりとお届けしていく番組です。さあ、もう年も明けて1月14日、今年に入って2本目のオンエアですね。もう最初から噛むっていう2本目のオンエアですけども、いやー、でも前回ね、キャプテンに2週にわたって出ていただきましたけども、本当にいろんなことを教わりました。でもキャプスペを今年は、いつも私は買い方は、まあ、YouTube 見てくださってる方ならご存知の通り、本当にね、3連複、1着に来そうな馬を1頭軸にしまして、相手がまあ5から7 で結構勝っちゃう。でたまにガミル、当たってもガミル。夏にキャプテンが来た時に、それはダメだよと、ガミル買い方はダメだと言われていたのにもかかわらず、なんかこう頭の中でそのキャプテンに勝っちゃって、自分流な自己流の買い方をしてしまう。なんですけども、キャプスペというキャプテンの買い方、まあ、私の YouTube 詳しくは見てほしいんですけどもね、ラジオにこのフィールシューナイスでも言いましたけど、これを2024年はちょっと実践してドカッと当てる。1年で上半期1回、下半期1回、メインレース何個もありますよね。毎週1回ずつでも当たれば回収率は上がるわけです。なので3連単2点、3連複、まあ3、4点、単勝1点、この買い方どうですか？いいですよね。まあ、3連複もしくは生まれで何点か、私の YouTube で皆さん監視しておいてください。ブレるとね困るので、ぜひ皆さんブレてるよってブレ始めたら教えてくださいということで、本日は京成杯と日経新春杯が開催されて、来週はアメリカジョッキークラブカップ、そして東海ステークス、懐かしいですね1年前やってたなみたいな、こうやって毎年毎年過ごしていくわけですけども、皆さんも2024年の目標を立てて一つずつねこなしてしっかりと達成していきましょう。何様だって話なんですけどではこれから30分間番組を聞きながらゆっくりお過ごしください。 FM924 AM1422 ラジオ日本、高田秀のフィールシューナイス、お送りしています。高田秀のフィールシューナイス、ここからはこのコーナー、秀ホースクラブ。このコーナーは私が競馬で気になったレースや馬について話したり、競馬の歴史や知識を改めて勉強しようというコーナーです。先週と2週にわたってキャプテン渡辺さんと一緒に去年の競馬を振り返りましたが、今回は去年末で引退された田中勝春騎手をピックアップしたいと思います。通称カッチーですね。競馬ファンの方々からはカッチーカッチーと呼ばれておりましたが、1989年にデビューして34年、私の年よりも長い、私が32歳なので、そうですね、長い間第一線で活躍してきた田中勝春騎手、去年12月31日をもって騎手を引退されました。デビュー年はバセドウ病の療養期間などもあり5勝に終わりましたが、2年目からはコンスタントに勝ち星を挙げ、およそ20年間年間で50勝から60勝を挙げる活躍を見せていました。爽やかな見た目も相まってアイドル的な人気も得ていた田中勝春騎手でしたが、 G1 だけはなかなか勝つことができませんでした。初めての G1 勝利は1992年安田記念をヤマニンゼファーで制し G1 初制覇となります。そうか、でも G1 取ったのは割と早かったんですね。でもデビューして3年目でヤマニンゼファーで安田記念、すごいですね。ただ そこから何年も G1 に騎乗することはあっても勝つことができないという年が続くんです。それでもコンスタントに勝ち星を積み重ね、チャンスは突然やってきます。それが2007年の皐月賞だから、もう15年後ってことですね。この15年間の間どういう思いでやられてたんだろうっていうのもありますけども、この年の皐月賞、一番人気は弥生賞を勝ったアドマイアオーラ、2番人気はデビュー戦から4連勝重賞3連勝で皐月賞に挑んだフサイチホウオウ、3番人気は朝日杯フューチュリティステークスの勝ち馬で後に宝塚記念と有馬記念を勝つことになるドリームジャーニーでした。田中勝春騎手が騎乗するビクトリーは、あ、ビクトリーだ、知ってる、7番人気。しかも勝春騎手乗り代わりでの騎乗で、いわゆるここが天乗りだったんですね。 G1 天乗り、しかも皐月賞ってすごいですね。さあどんなレースになったのか、当時の実況をお聞きください。ん？一体どの馬が勝ったのか。1着から3着3頭がなんと花差の僅差、あの2頭がね接戦して花差の僅差になるのはまあありますけども、3頭がっていうのは実況もなかなか難しいですよね。ですがこのレース接戦を制したのは田中勝春騎手が騎乗したビクトリーでした。ビクトリー皐月賞7番人気で制するっていうすごいですね。しかもおよそ15年ぶりとなる G1 制覇、なんとその間 G1 で負けること139回。田中勝春騎手諦めずに乗り続けた結果がビクトリーにつながったわけですね。まさにビクトリーですね。この年シンガポールのクランジ競馬場で行われたシンガポール航空インターナショナルカップにシャドウゲートで挑み勝利。お、ここで海外 G1 も勝つことができました。2007年の同じ年に G1 2つも取ったんですね。その後中央競馬の G1 は勝つことができませんでしたが、勝ち星を積み重ねること1800勝以上、大偉業を記録して引退となりました。さあそんな田中勝春騎手、今年からは調教師として競馬に関わることになりました。やっぱりジョッキーから調教師になるっていうのは、またね、そのジョッキーを経験してない人よりもその分なんだろう、馬の性質だったりとかっていうのを、ね、さらにさらによくご存知だと思うので、調教師田中勝春としての活躍を期待したいと思います。ということで今週はカッチーこと田中勝春騎手についてお話ししました。以上シューホースクラブのコーナーでした。
高田衆のフィールシューナイス、高田衆がまったりお送りしています。
高田衆のフィールシューナイス、ここからはこのコーナー、秀逸。このコーナーではリスナーさんからいただいた秀逸な一品をご紹介していきます。今週はラジオネーム方向音痴名人さんからいただきました。皆さんこんばんは。今回僕がおすすめする秀逸な一品はほがじゃチーズ味です。ほがじゃといえばホタテやエビがおなじみですが、新たにチーズ味が仲間入りしました。北海道チーズのマイルドな味わいにほがじゃのピリッとした感じがとてもよくマッチしています。ビールによく合うのでおすすめです。とこのほがじゃってよく見るけど、新千歳空港とかでありますよね。このほがじゃ、2013年に誕生した、パッケージに大きく描かれているひらがなのほが印象的なお菓子。みんなも見たら、あ、これかって思うと思うんですけど、オホーツク海に面した人口約5200人の小清水町で作られています。バリッとした食感、新鮮なイカやスケトウダラのたらこの旨味、そして北海道産の天才粉が独特の味を演出しており、噛むほどに素材の味が広がる奥深い味わいが特徴です。今回は方向音痴明治さんからいただいたほがじゃチーズ味をご用意していただきました。そうそう、このほってやつよく見るけど、ほがじゃって読むんだ。 ほっておかしかと思ってた。ほがじゃ。なんか今これね、用意していただいたんですけど、おんちゃんが乗ってる。おんちゃんっていうのは北海道の、HTB っていう局のキャラクター、マスコットキャラクターなんですけど。おんちゃんとコラボしてる。わ、美味しそう。なんかね、本当にこうパリッてよりバリッとした食感で、固めのおせんべいなんですけど、いただきます。これ私何味食べたことあったっけな、なんか鮭味みたいなのなかったっけな、あ、ないか。
結構限定の味とか
ある。そうか、限定もあるんですね。でもなんかこれ今用意していただいたのチーズ味ですけど、ザンギ味とかありますよね、唐揚げ、北海道でいう唐揚げですけど。いただきます。うんうんうん、この食感が最高。あとこれこそ噛めば噛むほど旨味が出る。おせんべいで噛めば噛むほど旨味が出るってあんまりないじゃないですか。でもこのほがじゃは北海道のそのつけとうだらとかいかんですかね、旨味がすごい。さすが北の国北海道のお菓子だ。おいしい。これねチーズ味なんですけど、やっぱ辛いんですよ。少しピリッとする辛さがあって、これ一袋で本当に一袋2枚入ってるんですけど、食べ応え十分。うん、うん、うまい。これ食べたことあります？ないか。これも食べてみたい。ホタテバター醤油味もありますよ。エビ味もすごそう。昆布もやばそう。出汁が効いてそう。確かにこの北海道産のジャガイモのでんぷんベースに、その他こだわりの素材をギュッとこの一枚に練り込んだおせんべいみたいですよ。おいしい。あ、これはいいわ。この音が聞こえるかな。パリじゃなくてバリっていうこの食感。私北海道行ったら必ず買うものがあって、お土産で前も話しましたっけ、あのラーメンで白石区にある雨は優しくっていう超人気ラーメン店があるんですよ。そこが今年か去年ぐらい、去年かくらいから、お土産用も生産が始まったんですよ。だから空港で、新千歳空港で雨は優しくのラーメンを買って家で作って食べれるんですけど、やっぱ店頭でね食べる方がもちろん美味しいんですけど、やっぱ買ってね家で食べるやつも十分に美味しくて、ホタテだしなんですけど、青いパッケージであるのでもうぜひ買ってほしい。もう帰るたびに買ってる。あとはガラクっていうスープカレー屋さんのレトルトのパック、ちょっとねお値段は、まあ全部その中に鶏肉とかも入ってるから高いんですけど、1個1000円弱ぐらいするのかな、一食でね。そのガラクの黄色いパッケージのスープカレーも超美味しいです。あとは釜揚げのかまぼこのパンロールも絶対買うでしょ。あと何買ってるかな、あとキバナっていうお菓子も買ってるし、あと白い恋人のあのベーシックなやつも買ったりとか、北海道は本当に新千歳空港特にお土産がたくさんあって楽しいからね、何回行っても飽きないんですけども、皆さんもぜひこのほがじゃ見つけたらぜひ買ってみてください。ということでこのコーナーでは秀逸な食べ物など皆さんが思う一品を募集しています。宛先は siu@jorf.co.jp です。ぜひ皆さんの一品教えてください。以上、秀逸のコーナーでした。
FM924AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス。
お送りしてきました高田秀のフィールシューナイス、そろそろお別れの時間です。ではここで一通メールをご紹介します。ラジオネームタイラーさんです。秀さんこんばんは、町中華でやろうぜ、今年度いっぱいでの卒業が発表されヤフーニュースにもなりましたね。 X でも悲しむ声が多数ありましたが、悲しむよりも素敵な番組と出会えたことや充実した5年間を過ごせたことを大事にしたいですねと。そうなんです、少し前から決まっていたんですけども、町中華でやろうぜが5年やらせてもらってちょっと卒業という形になったんですけども、ニュースにもなってたんだ、嬉しいな。まあこの5年でちょっと切り節目ということで、まあ、卒業なんですけども、いや寂しいですね。もうラストのロケ終わっちゃったんですけど、あとはオンエアを、まあ、私も一視聴者として見守るだけになってしまったんですけど、まあでも町中華でやろうぜって1ヶ月で4週放送あって、そのうち半分が再放送なんですよ。だから今は2024年は多分1年前とか2年前の再放送がやってると思うので、まあ私の新作回はないんですが、まあ、再放送では登場しますので、もうこれっきり出ませんということではないのでね、皆さんぜひこれからも町中華でやろうぜを応援していただきたいなと。そして新しい子もきっと入るのかな、ちょっと私その辺はわからないんですけども、ぜひね応援していただけると嬉しいです。5年間短いよう な長かったような、まあいろいろね、最初はコツをつかむまでになんかこう試行錯誤しながらロケやってましたけど、まあ今となっては、まあ、5年もやらせてもらって楽しく美味しく泣き笑いありみたいな、なんか本当にこう町中華姉さんとして過ごせた5年間はもう本当一生の宝だと思ってますので、皆さんも引き続き応援よろしくお願いいたします。ということでここで私からお知らせです。私がプロデュースしているお酒秋花2023、現在もオンラインショップ山田商店で販売中です。あとは毎週月曜日夜10時から BSTBS 町中華でやろうぜ、おそらく3月まで出るのかなぐらいまでは、新作会ございます。そして YouTube チャンネル高田秀のほろ酔い気分、こちらもぜひチェックしてください。そうだ、はい、なんでもないです。今日 YouTube 撮るの忘れてた今1週間の Vlog 撮ってるのに、そうだ今日の分撮るの忘れてた。続いて番組からのお知らせです。番組では皆さんからお便りを募集しています。現在募集中なのはリスナーさんにとってのベストレース、そしてベストホース、競馬にまつわるトリビア、皆さんの秀逸な一品、皆さんの日常や私に聞きたいことなど、宛先は shu@jorf.co.jp です。あなたからのメッセージお待ちしています。そして番組 X もやっています。週アンダーバーラジオで検索してみてください。では来週もまったりしましょう。この時間のお相手は高田秀でした。いい夢見てね。